さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月28日にミンフィーネットで発表された神は人類を救うことができるのはただ一人の中国人だけだと私たちに伝えましたという内容です。それではお聞きください。神は人類を救うことができるのはただ一人の中国人だけだと私たちに伝えました。神の奇跡は存在しないわけではありませんが、それが起こった後、神を信じない人々は関連する記録を意図的に消し去り、関係者や証人も次第に忘れ去られてしまいます。これは古今東西に共通することであり、無神論は神の奇跡の存在を信じたくないようにさせています。幸いなことに、神の奇跡が現れた時代においては、ミンフィーネットは多くの実録を掲載しています。これらの重要な歴史的証言は、将来的には神話とみなされるかもしれませんが、私たちは後世に対して、これらの貴重な記録を忠実に保存してほしいと願っています。それが個人の信念に合致するかどうか、理解できるかどうかに関わらずです。奇跡の出現と出現しないこと、どちらも神の慈悲であり、人々にとって良いことです。この記事は冒頭で、本来新年なので、皆さんが聞きたい挨拶の言葉を述べるべきですが、私に見えた危険が一歩一歩人類に迫っています。したがって、神が世界の衆生に伝えたいことを説くよう、神仏たちは私に頼んだのです。その一言一句は天気であり、目的は人々に真相を知ってもらい、もう一度人間に救われる機会を与えるためです。李孔子先生のこの言葉は、私に彼と関連する出来事を思い出させました。このことは、2015年、11月6日にミンフィーネットに掲載されたシフと共に過ごした懐かしい日々5という記事に記載されており、筆者は大連のファルンゴン学習者で、1994年3月27日と7月1日に李先生が同市で開催された第1期と第2期の講習会に参加したことがありますと書かれています。次に記事の内容を述べます。李孔子先生が大連で第2回ファルンゴン講習会を主催された際、地元の学習者に対して高級ホテルに宿泊することを禁止し、誰がお金を出しても禁止で、出張者が泊まる普通の小さな旅館、武漢ホテルに宿泊するように指示されました。この講習会の期間、ある日、北京の学習者から電話があり、海外から来たフランス人が李孔子先生に会いたいと要求していると伝えました。李先生は、彼らが子供の治療のために来たことは分かっているので、他の貴公子を探すように伝えてください、と答えられました。しかしまた電話がかかってきて、必ず会いたいと思っており、もう出発の準備ができています、と言いました。李先生は、来るなら縁があれば会いましょう、と答えられました。来客は4人です。筆者は彼らを武漢ホテルに案内し、李孔子先生の部屋で会うよう案内しました。部屋の設備は簡素だったため、彼らをベッドに座らせ、筆者や他の学習者はドアのそばに立っていました。何事か話してください。何かあったのでしょうか。と先生がお聞きになられました。通訳者はまず 二人のフランス人の身元を紹介しました。彼らは不死で、ユダヤ人で、フランスに帰化しており、大規模な事業を所有しています。そして父親が口を開きました。私たちはユダヤ人であり、現在の人類が非常に危険であることを知っています。世界の終わりの最悪が迫っていると信じています。私たちの神は人類を救うことができ、フランス人、ユダヤ人を救うことができる唯一の人物は中国の気功師である李光羲先生だと私たちに告げました。私たちは長い間調査を続け、あなたこそが私たちが探していた人物であると知りました。それであなたに会いに来たのです。と彼は話しました。私たちの神はあなたがフランスに行き、ヨーロッパを救ってくださるようお願いするために私たちをここに来させました。と彼は言いました。あなたがフランスに行くための手続きや費用は私たちがすべて負担します。と彼は続けました。彼の嘆願の言葉遣いと表情は立ち会っていた筆者を感動させました。あなたたちは何をしているか知っていますか？それは功徳無量のことですよ。李光羲先生はとても親切に言いました。それ以外に何があるでしょう。その後、若いフランス人が話題を続けました。彼には7歳か8歳の息子がおり、先天的な脳損傷を持っていて話せず、自由に動くことができず、よだれを流しています。多くの国で治療を求めましたが、どこも効果がありませんでした。彼は李先生に救済を求めました。李先生は、子供の写真を見せてください、とおっしゃいました。写真は持っていませんが、ビデオがあります、と答えました。筆者はすぐサービスカウンターにビデオデッキを借りに行きました。しかし、ビデオデッキはないと言われました。李先生は、大丈夫です。今からあなたたちはその子供の姿を思い浮かべてください、と言って、しばらくしてもっと鮮明に思い浮かべてください、と言われました。筆者は思い出しながら話しました。李先生は手で子供のシルエットを描いた後、しばらく見つめられました。その後、治ったはずです。この時間帯に反応があるはずです。と言われました。私はすぐに電話をかけるため、フロントに走りましたが、このホテルでは国際電話ができないという答えが返ってきました。大丈夫です。私たちはホテルに戻ってから電話をかけます。それに今はパリの朝の4時過ぎでちょっと早すぎます。とフランス人が言いました。彼らは帰ろうとしていましたが、李先生は、さあ、ファルンを体験してみましょう。手を出してください。と言われました。そして、李先生は、右手で彼らに向かって、円を描かれました。10分くらい経った後、李先生は、何か感じましたか？と尋ねられました。その父親は、手のひらから非常に強いエネルギーが、体に流れ、とても熱いです。と言い、息子の方は全身が震え、力が非常に強く、手が一番強かったです。15分経っても手を下ろすことができませんでした。と答えました。3時間後、筆者は自宅で翻訳者からの電話を受け取りました。翻訳者は涙声でこう言いました。さっきフランスに電話をかけたら、彼の奥さんが言いました。あなたはなぜ今頃になって電話してくれたのですか？4時過ぎに 突然強い力で目が覚めました。部屋がとても明るくなっていたんです。夫が探した中国の気功師の先生でしょう。先生は息子に治療を施してくださったのだと思いました。私はすぐに子供部屋に駆けつけ、入ってすぐ床に座っていた息子が私を見て口を開いて言いました。ママどうしたの？と発音ははっきりと正確で今までになかったことですと話し、彼の奥さんは息子を抱いて感激して泣き、言葉を失いました。李先生はとても素晴らしいです。とても素晴らしいです。ここまで聞いて筆者の涙も止まらなくなりました。彼らは今晩先生と会うことを望んでいます。明日急いでフランスに戻りたいと思っていますと翻訳者は続けました。その晩筆者はレストランを予約して、フランスからの4人と李先生を一緒に食事に招待しました。彼らが電話のやり取りの経緯を話すのを聞きながら、自然に感謝と感動の言葉が続きました。食事をしながら再び李先生にフランスへの訪問を依頼することが決まり、筆者はその席で数枚の写真を撮りました。写真が現像されたところ、筆者には見分けられなかった多くのイメージが壁面に現れていました。李先生は多くの神々が来ました。彼らのユダヤの神様も来ました。ユダヤの神様をご存知ですか？それはあなたが知っているノストラダムスです。400年以上前の彼の予言の 99% が実現しました。彼は人々に大災害が起こることを警告しに来たのです。だから彼が最後に予言した人類の滅亡も人々は信じるようになるでしょう。その災害は確かに起こるが、私が法を伝えるために来たので元の計画通りにはいかないのです。私が変更します。その大災害は起こらなくなりますが、悪い人たちは排除されます。多くの人々が死ぬのは非常に恐ろしいことですと話されました。大連でのファルンゴン学習者の思い出を振り返ってみると、私が一番印象に残ったのはあのフランス人の言葉でした。現代の人類は非常に危険であり、終末の最悪があることは知っています。私たちの神は人類を救い、フランス人を救い、ユダヤ人を救えるのはただ一人の中国人だけだと私たちに教えています。私たちの神はあなたをフランスに招待してヨーロッパを救ってほしいと言っています。李先生はなぜ人類が存在するのかの教文の中で、本来新年なので皆さんが聞きたい挨拶の言葉を述べるべきですが、私に見えた危険が一歩一歩人類に迫っています。したがって、神が世界の衆生に伝えたいことを説くよう、神仏たちは私に頼んだのです。その一言一句は天気であり、目的は人々に真相を知ってもらい、もう一度人間に救われる機会を与えるためです。とおっしゃっています。この一節を思い出しました。李講師先生の言葉は確かに真実であり、私たち一人一人が深く考える価値があると思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。